査と広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
萩市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
萩市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時からも再放送でもお送りしますので、こちらもお忘れなくチェックをしてみてください。
はい、
あかりちゃん。
はい、
お天気回復してきましたよ。
やったー、
やったー、
嬉しい、嬉しいです。
ただね、緊急事態宣言が延長されます。
本当です ね、
残念ですけど、
いつまで続くかわからないですけど。
そうですね。ということで今日もリモートでお電話でのお話になっちゃいますが、
はい、元気はまんまん野田姉さんと一緒にやれれば元気はいっぱいです。
あかりちゃんと一緒にいればパワー100倍
アンパンマン
話がどんどん飛んでるけど
すいません、はい、
まあ今日も笑いといい情報をたくさんお届けしたいと思います。
はい、
さてこの間パラリンピックの閉会式がありましたよね。
まあ、もうとっても素敵でしたよね。
本当に鮮やか、
うん、鮮やか、本当カラフルな衣装で、うん、衣装もまとまってるかと思いきやよく見ると個性がこうバラバラな衣装で、そうそうそう、でこう障害もある人もない人もごちゃ混ぜというか、
そうね、
混ざっていて、そうですね、
あの桜井翔さんも言ってましたけども、とにかくかっこいいって言ってましたよね。
本当に魅力的でした。すごいかっこよかった。障害があるっていうなんか固定概念というか、そういうのも飛ばされて、そういう人たちなんだみたいな、それぞれの人にあったこう個性というか魅力が溢れていました。
あのなんといっても人間のこう可能性とか、
はい、
先にどんどん進むといろんなことができるんだって、まあね、大変さはそれは裏付けにありますけれども、
はい、
その力強さが前面に溢れてましたよね、
うん、なんかみなぎるパワーが皆さんから伝わってくる
明かりちゃんにしても私にしても、まあ、より近い、はい、あの立場でもありますから、
そうです ね、
裏での努力ってすごいものがあるだろうなってより強く感じちゃいますけどね。
そうですね、そういう中からのあれだけのパフォーマンスだったので、うん、やっぱりパワーいただきましたよね。
そう、とにかく競技にしてもパワーもらえましたけど、自分自身もいろんなちょっと辛い部分とか、はい、ままならない時があるけど、うん、彼女、はい、彼らを見ていると、いやいやいやいや、本当にもっと努力してこういう笑顔が見せられるならば我々もそれなりに頑張ろうと思っちゃいますもんね。
なんか元気なくなったらあの閉会式とか開会式見ようかなって思いました。
YouTube で見られますもんね。
あ、そうです、そうです、
うんうんうん、
ぜひ見ましょう皆さんも、うん、
まだ見てない方はぜひご覧になりたいと思いますよね。
はい、
さあその閉会式をされたパラリンピック、はい、実はこのエリアにもすごい方がいたと。
そうなんですよ、蟹市に、はい、在住されているパラカヌー選手がいたんです、
う
ん、
カヌーって言えばこの辺で言うと川辺町有名ですよね。
そうですね、うん、川辺町だったり八尾津町だったり、
はいはいはい、
はい、そのパラリンピックなんですけども、はい、蟹市在住の高木優太選手という方が出場されていました、うん、
高木選手ですか。
はい、この高木選手なんですが、カヌー競技で最も障害が重いクラス、
うん、
KL1 というところで出場し、はい、力強い漕ぎを見せてくださいましたよ。
新聞にも載ってたとかって聞きましたね。
あのニュースとかにも載ってたんですが、はい、高木選手は大学1年生の時に交通事故で脊髄を損傷されて、うん、胸より下の感覚を失ったそうなんです、うん、
その時のショックは大きかったと思いますが、本当によくぞって形ですよね。
本当ですね。カヌーを始めて蟹市に移住し、
はい、
今は八尾津町の方で練習に取り組まれています。
じゃあララエリアの住民ですね
そうですね、本当にそうです、はい、 しかもですね、高木選手を指導するコーチも谷市出身なんだそうです、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なのでこんなすごい方々が谷市にいらっしゃって、うん、出身でっていらっしゃったそうなので、ちょっと嬉しいですよね。
そうですね、それを知ったことでまたさらにこのエリアのカヌー競技に対する思いとか情熱が高まればいいですよね、うん、
はい。蟹市ではですね、高木選手の活躍を願って、はい、蟹市役所の庁舎に横断幕を掲げていたんです、うん、
あら、でも本当に素晴らしいことですよね。このオリンピックって、ね、パラリンピックに出場するっていうのが、
だからやっぱり自分の住んでいる町にこうパラリンピアンがいることだったり、オリンピアンだったり、そのやっぱり誇りに思いますし、そのおかげでこう大会を見るワクワクさせていただけるので、本当に感謝だなって思いますし、こう大変な中で大変な時期で練習をされてここまでこぎつけたということで、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
何気なく今あかりちゃんが言ってこぎつけたって、カヌーだけにさすがですと思いました。
ありがとうございます。よく気づいてくださいました。
いやでも本当にね、これからまあパラリンピックは済みましたけれども、はい、パラ競技でいろいろ他にもありますので注目していただきたいですね。
はい、楽しい競技いっぱいありますので、ぜひパラスポーツで検索していただければ出てきますので、これからも皆さんもぜひ注目してください。
高木選手を応援していきましょう。
はい、応援しましょう。
はい、そして9月に入ってから大事なことはまだ他にもあるということで、今日テーマいろいろありますよね。
はい、次はですね、地震に備えましょうということで、9月1日は関東大震災が起きた日で防災の日だったんです。
そうですね、はい、各メディアでも9月1日は防災の日という形で皆さんアピールしてましたけども、
はい、蟹市でも9月の第1日曜日、今年だと9月5日日曜日なんですが、を蟹市防災の日としているんです。
これ意外に知らないかも。私も知らなかったですよ。9月の第1日曜日、蟹市独特のこう防災の日があったんですね。
はい。その日に防災訓練を市役所や指定避難所でしたりとか、あとは蟹市公式 LINE、入れてらっしゃる方わかるかと思うんですが、
はい、
そこから日頃から災害への備えしてくださいねというメッセージなどが送られました、
はい、まあ、これを機会に皆さんぜひ覚えておいてほしいんですけども、蟹市でも9月の第1日曜日が蟹市防災の日ということになってますので、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
万が一って思っててもなかなか準備が
ないですよ。
ですよね。
そう、皆さん備えていることあるでしょうか。ということで、地震の備えで大切なことをお伝えします、
はい、お願いします。
はい、家具家電の転倒落下を防ぎましょう。これはよく聞くと思いますが、はい、大規模な地震が起きると固定されてないものは倒れたりですね、やっぱ想像以上に飛んでしまったりします、はい、そして倒れた家具や家電で怪我をしたり、最悪の場合命を落としてしまうことも考えられます。
そうなんですけど、はい、自分の部屋をちょっと思い出すと突っ張り棒で押さえてないな、
ね、なんかやっぱり大事なのは家具や家電を設置するときは必ず固定しましょうっていうところなんですが、なかなかできていなかったりするかもしれませんので、はい、設置するときのポイントをご紹介します。
はい、
はい、壁や天井に固定するときはですね、はい、十分強度のある場所に固定してください。はい、そして万が一倒れても避難路や出入り口を塞がない位置に配置しましょう。
なるほど、出入り口を塞いでしまったら動けなくなっちゃいますもんね、
う
ん、
そうです、そうです、それ結構大事なんですよ。そしてこれは日常からできるかな、重いものはできるだけ下に収納しましょう。そしてできるだけ背の低い家具を選んでくださいということです。
そういうことですね。どうしてもね、収納を重視しちゃうとどんどんどんどん上に上がっちゃうんですけども、
そうなんですよね。やっぱり固定することはちゃんとこう機 機会を作らなきゃいけないっても重い腰が上がらない方もいるかなと思うんですが、
はい、
他のポイントは日常から意識することで普段から備えられることでもあったりするので、そういう部分も、まあ、初めての方は始めてっていただけるとありがたいなと思います。
あかりちゃん自身、まあ、お宅では何かちゃんと行ってますか？
はい、はい、これなんか防災で、うん、あの固定っていうのがそんなに話題になる前からかな、我が家は食器棚が結構大きいんですけども、食器棚はもうほんと昔から L 字金具でしっかり、はい、あの両親が固定しているっていうのを聞いています。
すごい。
結構食器の数がやっぱ5人家族だったので、あのなので食器がすっごい多くて、
はあ、
食器棚も倒れたら大変なことになるからということで、
はい、
しっかり固定してますし、あとテレビは昔と違って今薄くて小さいじゃないですか、
そうですね、
はい、大きい、うん、ということで倒れそうで本当に怖い部分があるので、そちらもしっかり固定してます。
そうですか、
はい、
私でも本当にそれを聞いてベッドサイドの、はい、まあ、タンスがあるんですけども、
はい、
これ倒れたら怖いよなって今ゾッとしたんですよね。
なんか結構そうなんです、タンスとか倒れてきたら大変なことになりますからね。
そうですよね。早速ちょっと固定を考えたいと思います。
はい、お願いします。
はい、
その他にもですね、まあ、家具家電ごとの転倒落下防止策が市のホームページにも載っています。
あ、そうですか。
はい、なのでカニ石スペース地震に備えようで検索していただいて確認してくださると幸いです。
そうですよね、
はい、
でまたこれから台風今も近づいてるっていうニュースがありますけれども、
水害の備えも大切ですよね。ということで非常持ち出し品の準備もしておきましょう。
それよ。
はい、大事です。
大事ですよね、
はい、
昨日ねちょうど市役所に行ったら、
はいはい、
ロビーにね、
はい、
避難用のその持ち出し袋のまあ、内容とか必要なものが置いてあってみんなにアピールしてました。
あ、そうなんですよね、うん、そういうことが大事で、例えば乾パンなどの非常食大事ですよね、
はい、
あと飲料水、
そう飲料水ね、
ティッシュや、うん、あの私や野田姉さんは必要かな、常備薬、
はいはい、
はい、大事です。など実際にこう入れて背負ってみて歩ける重さで備えるといいんです、
はい、あ、そこですよね、うん、入れすぎちゃって動けなくなったら意味がないもんね。
いや本当にそう、緊急事態にね、あれすごい重くて大変だってなっちゃうといけないので、
うん、
歩ける重さで備えてみましょう、
うん、
そして、
はい、
家族で防災会議をするのもいいと思います。
防災会議、
はい、家の危険箇所をチェックしたり、はい、災害時の連絡方法だったりどこに避難するかを確認しましょう。
あ、
我が家はもうしているんですよ。はい、どこに避難するかって言ったら、うん、もし連絡が取れなくても、うん、避難する集まる場所は我が家ってなっていて、
我が家、はいはい
はい、意外だと思われるんですが、私の父があのすごい土木系の専門の人で、
はい、
家を建てるときに災害でも安全な場所を考えて建てまして、
はい、
であのここがすごく安全ということで建てたので、はい、なので我が家に集まろうってことになっております。
じゃあお家にいたら安心ってことですよね。
そうなんです。なので、あ、まあ、これは我が家の場合、
あ、そういうことですけどね。
そうですね、
はい、
あの皆さんの場合はどこが安全か考えて避難所に行くか、どうするかっていうことを考えていただけると幸いです、
ね、以前からそういう防災に関しましてはハザードマップも大事だよって話もしてましたもんね。
そういうので確認していただけるといいかなと思います。
市の方でもね、災害時にいろんな情報を流してますよね。
あ、そうなんですよ。災害時の緊急情報は、
はい、
すぐメールカニだったり、うん、カニ市公式 LINE で発信いたします。
そうですね、
情報が受け取れるように今のうちに登録してください。
はい、
そしてなんと今お聞きの FM ララからも情報が受け取れるんです。
そうなんです。微力ながら 防災に強くなろうやで 76.8MHz になってますからね。
そうなんですよ。またこのスマートフォンアプリからも聞くことができまして、
はい、
FM プラプラ、
はい、
プラプラでダウンロードしていただいて、
うん、
その FM ララをその FM プラプラの中から選曲すれば、
そう
アプリ内で緊急情報を文字でも確認することができるんです。
うん、本当に大事なことなんですよね。
そうなんです。やっぱりいつ起こるかわからない地震、うん、災害に、はい、いつもこう日常からついて考えてこの機会に備えることが大事かなと思っています。はい、
そうなんです。あのよくね放送で、はい、あのまあちょっとワンワンワンワンってなりながら放送がかかるときありますよね。
そうなんですよね。
でも聞きにくいんですよね。
そう、そういう場合のためにも、うん、こうアプリ内で緊急情報文字で確認できたら、
はい、
分かりやすいですよね。
しっかり伝わると思いますので、情報はしっかり捉えた方が早く行動に移せますよね。
はい、はい、ということでスマートフォンアプリ FM プラプラで検索してみてください。
あかりちゃんありがとうございます。 FM ララの PR もしてもらいましたけれども
、はい、
今日はスタジオではなくあかりちゃんの、ま、
家から
お家からですから、
はい、
キキララディレクターアシスタントディレクターも一緒ですね。
あ、そうなんですよ。でも今日はちょっとニャーニャー泣くかなと思って部屋から出しました、
あ、そうなんですか。たまに聞こえるのかなと思って耳を澄ましてたんですけど。
あ、そうですか。
そうなんだね。
あ、そうですね。ディレクターの指示大事ですよね。ちゃんと上司からの言葉は聞いて放送しないといけないなと思います
さあ、そろそろ時間も迫ってきました。あかりちゃん、今日も本当にいい情報たくさんありがとうございます。
ありがとうございました。それではまた、はい、今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。谷市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、
はい、
次回は9月23日です。お楽しみに。
お楽しみに。もしかするとこちらもやっぱりリモートになってしまうと思うんですけどね、よろしくお願いいたします。
はい、それでも元気に頑張りますよ。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララ野田玲子と野田光代でした。それではまた、ルンルン
ルン。